こんばんは。
こんばんは。
本日は希望の種についてお届けいたします。一緒に開いていきたいですね。
どんな世界を開いていくというふうなイメージなんでしょうか。
どんな世界、こう朝顔の鶴のようにね、こう太陽に向かってね、くるくると回りながらね、こう、ちょっとずつね、こう洗練されていくようなね、そんな世の中なんですよ。
朝顔の鶴っていうのはいいですね、光に向かってね。
なんかとってもシンプルなんですよね。だから、その、みんなの願いってね、あるんですよ、いろいろね。だけど、みんなの願いはいろいろあるけどさ、要するにさ、どうなのっていうと、とてもシンプルでね、みんな。私もだけど、あったよね、シンプルになりきれないっていうことは長くあったんです。妙なこだわりがあってですね。
はい。
なんか勉強したらね、こう自分らしさがなくなるようなね。でもね、それって赤みたいなもんだったなとね。赤だって自分自身ではあるけれどもね。たださ、赤というのはさ、やがて自分から貼られていくものであってさ。そういうものにこだわってたんだな、
ね。赤、どういうことですか？
だから、こう、赤自体を自分自身だと思っていたっていうことですね。その赤っていうか、はい、肌についてる赤ですよね。手赤とか。
はい。
それがね、自分自身だと思いたいんですよね。例えばね。
はい。はい。
勉強ができない自分とかね。同じ問題を繰り返し間違える自分。でも、だからこそ自分らしいことね、思いたいわけですよ。でも、それは大切なんだけどね。でも、結局、そういうのってね、結局、自分らしさではなかったって、後になったら気づくこともあるんですよ。それでもね、人間は自分らしく、
この間、すごく、
ありたいから、とにかく自分が
自分らしいっていうのが、この努力をしないでそのままでいいということではなくて、まあ、木下さんもこの間ずっといろんな資格を取られたり、いつも論文に挑戦されて、新しい、図形も、ランドスケールのイメージも開発されたり、進化されてると思うんです。建築を学ばれたり。なんかそこは自分がこのままでいいという、成長しない自分ではなくて、こうもちろん変わっていくことで、訂正すること、反省して改善することっていうのは常に何歳になってもやり続けて、そうすると、ひょっとしてそのもともと持っている、美しい部分がさらにこう研ぎ澄まされて、研磨されていって、進化するような感覚がありますよね。
はい。
はい。で、赤っていう言葉はすごく秀逸だなと思うんですけれども、いろいろな、固定概念とか思い込みとか、そういったことも少しずつ毎日努力しながら剥がしていって、これは、経済学でも美術でも、科学でも、すべての業界が、やはり、真実というか、真理を追求するとか、最も美しいバランスを見つけるとか、どのその世界でも、やはり、なんか統一した、感覚があると思うんですけれども、そこに向かっていくっていうか、そういうことを、集団としても、組織としても行っていきながら、全体が光に向かって、朝顔みたいな形で伸びていくような、そんなことができたら素敵ですね。
そうですね。希望の種ってね、そういうところにあると思うんですよ。未来はね、きっとあると思うこと。
で、ありがたい
ことに気持ちになることもあるんですけど、
ね、でも時々ありますよね。私もあります。なんか体調悪くなったりとか。疲れちゃったりとかすると、そういう気持ちになることたまにあるんですけど、でもよく考えると周りにいる方が やはり成長されていってるっていうのがすごく感じるんですよ。で、これからお話を、聞いていただく田川清美さんも本当に、個人の努力から始められて、日本中の職人さんを歩いて訪ねられて、で、松本零士さんをフランスにお連れして、そういった努力が実って、そのフランス欧州日本画研究所という政府が取り組む日本芸術を学ぶ、学術団体と提携して、もう一人で国連何倍なのみたいな動きをされている方なんですけれども、そういった方と時間を共有させていただいたりしているっていうことは、なんか謙遜している場合でもないなって思いますし、考えてみると周りに素晴らしい方、これだけいるんだから、なんか大丈夫なのかなというか、落ち込んでる場合じゃないですよね。で、信じ合うことっていうのも大事だと思うんです。で、その時に、どうしても人間って何か、こう、自分で独占したくなったり、嫉妬したり、弱いところがある生き物だから、関わる個々一人一人に、あの人の方が優れててずるいとか、あの人は助成金通ったのに自分通んなくったずるい憎たらしいとか、なんかいろんな感情が起こることあると思うんですよ。でも、そういった弱い心に負けないで、みんなで研磨し合って、私はこの時代をこうよく変えていく力を芸術家と市民の方と学者さんと共に作っていけるって信じています。
はい。
うん。なんか熱く語っちゃいましたけど。で、うん、それができるのが、グレートジャポニズムアゲインというふうに、田川さんがおっしゃってくれてる芸術運動だと思ってます。
で、
その芸術運動を3月の9日からはドバイで、展開しまして、ブースを作ったりとか、作品を作ったり、皆さんの大切な作品をお預かりして、クラブハウスさんで、出版します、ウィッシュというアート雑誌、今編集を、取り組んでいるところなんですけれども、こちらも制作して持っていくということを考えております。ぜひ、木下さんの作品もお預かりいたします。はい、あれですね、3月4日には、情報処理学会さんで、木下さんの、学術論文の発表もございますね。
はい、そうですね。
はい。で、その中で、その、ウィッシュを出版されるクラブハウスさんが、公式パートナーということで、スポンサーということで、スポンサードということになりまして、ウィッシュもその場で販売をさせていただくことになりそうで、大変ありがとうございます。
はい。
道なき道を切り開いてて、かっこいいですよ。
そうですね。ありがとうございます。
うん。今までその、学者さんとか、大学の先生方とか、そういう研究者の方が行っている活動というのに、民間の出版社とか芸術家とか、そういった方々も一緒に参加させていただくっていうことで、今回、その学術論文の研究発表の全国大会の場に、私たちも参加させていただけるということで、木下さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。